それでは授業を始めます。ですね、今日はと言いますか、来週、中間テストがあります。で、中間テストは、今日のところまでということになります。ちょっと待ってよ。12月の13日おかしいの。11月の、27日。僕が直しとかないといけない。11月の27日、来週、テストをやります。で、範囲はですね、今週までやったところ、ということになりますが、あれ?ページ数が、ページ数じゃなくて、下に書いたはずなんだけど。あ、書いてねえ。ダメじゃん。いいか。範囲はですね、今週までということですので。今週までにやったことを、おかしいな。いいか。今週までやったところをやります。ということです。で、何をやったかっていうと、スタックの動きについて最初に、やります。これは、アルゴリズムとデータ構造というよりは、オートマトンと言語のところで、最初にやりまして、その復習ということで、やりましたけども、この授業のですね、名前がアルゴリズムとデータ構造なので、データ構造も一つくらいやっておこうと。で、アルゴリズムとデータ構造1、2の、復習も、兼ねてますので、スタックくらいはやっておこうということで、やります。あと、構文解析について、構文解析、文脈自由文法のですね、構文解析についてお話をします。タイムフライズ・ライク・アン・アローとかですね、そういう、例文を出しまして、で、こういうふうに、曖昧な解析結果になりますよ、というふうな話をしました。ね、で、その、自然言語でも、プログラミング言語でもどっちでもいいんですけども、その、構文解析っていうのはどういうことをやるんだろうか、どういうふうにやるんだろうか、ということで、二つ、例といいますかね、アルゴリズムの例をお話ししました。最初に、CYK アルゴリズムですね。CYK アルゴリズムについて、 お話をしました。これ CYK じゃなくて CKY となってますが、はい、CYK、CYK アルゴリズム。で、その後ですね、トップダウンチャート法についてお話をしました。で、構文解析の話が終わった後に、動的計画法という、考え方がありますよ。ですね、計算機科学の分野では、オペレーションズリサーチというふうな、分野がありまして、そこの、代表的なといいますかね、範囲になるわけですが、この学科には、多分、オペレーションズリサーチという、授業はありませんので、他の授業で、そのオペレーションズリサーチの、いくつかを教えているということになるんだろうと思います。で、この授業でも、動的計画法についてですね、勉強をしました。で、動的計画法、ここで、初めて名前を出しましたけども、実は CYK アルゴリズムも動的計画法ですよ、という話をしました。で、動的計画法というのは、いろんな、アルゴリズムに、使われていまして、ダイクストラ法とかですね、DP マッチングとか、今日お話しします A スターアルゴリズムも、動的計画法の、一つといいますかね、動的計画法の考え方を利用していますということです。それで、先週ですね、アンケートを、取りました。事業評価アンケートですが、二つの項目がありまして、事業の良いところと、改善してほしいところというのが、項目としてあります。で、皆さんに、せっかく書いてもらいましたので、全部ですね、なるべく原文そのままに、書きました。良いところについては、こういう感じで書いてもらいます。はい。最後のというか、よくわかりませんというのは、よくわからないんですが、こういうふうに書いてあります。で、改善してほしいところですが、3つあります。で、3つあったんですが、最後よくわかりませんという、のは、こういうふうに書かれてもよくわかりませんが、ということです。で、この、改善してほしいところというのが出てきましたので、こういうふうに、していこうと思います。練習問題がない場面が多かったので、一つでも良いので載せてほしいということですね。練習問題、最初の頃はですね、練習問題を出しました。ね。最近は、説明に時間取られてしまってですね、説明に、時間がかかってしまってですね、練習問題を皆さんにやってもらうというのが、なかったので、授業中に練習問題ができるようにしようと思います。と言いつつ、今日はですね、練習問題というタイトルの、ページといいますか、スライドがありませんが、いつものようにですね、1ページ1ページ、プログラムの動作を確認していきますが、この次はどうするか、どういう操作をするか、というのを、 何人かに聞いていこうかなと思います。で、2番目、授業前に、サイトに載せてほしいという要望がありました。まあ、多分、学生としては、そういうふうに思うんだろうなと思うんですが、まあ、なるべく早くですね、授業資料を、作りたいと思うんですが、どうも、ギリギリになってしまいまして、今日もですね、今まで、授業資料を作ってます。で、ですので、まあ、授業前にですね、載せるというのはなかなか、難しい状況ではあります。もし早くね、できれば、授業資料ができれば、載せようとは思いますが、もし、載せられなかった場合には、去年の、これ一昨年じゃなくてね、矢印ね、去年の授業資料を、ウェブに載せてあります。で、去年と今年、少し、スライド変えてますけども、ほぼ、似たようなことをやってますので、予習をするんでしたら、昨年のですね、授業資料を見てください。で、一番下に、よくわかりませんというのが書いてありますが、まあ、意味が、言ってる意味がよくわからない、と言っててもしょうがありませんので、まあ、わかりやすいような、授業をします。こういうことに、します。それでは、まあ、アンケートのところは、終わりまして、授業の予定ですが、来週、さっきも言いましたように、来週中間試験をやります。11月の27日と。ね、で、テイストアルゴリズムについて、今日はお話をします。主に、お話をします。こういうことです。で、中間試験が過ぎましたら、ちょうどですね、12月中は、検索のアルゴリズムについて、お話をします。で、年が明けてからは、圧縮についてお話をします。で、最後に、1月の29日、が、期末試験になるんだろうと思います。まあいいです。で、今日は、先週までの、先週までじゃ、先週の、復習をですね、ちょっとやって、それでエスタアルゴリズムの、話をしようと思います。で、時間がありましたら、中間試験の範囲の説明、を、範囲の説明というかな。しようかなと思います。で、毎回、このページを出してますが、動的計画法っていうのはこういうものですよと。読みませんが、毎回やってるので読みませんが、こういうことですよ。で、今からお話しします、TP マッチング、あと、ACE アルゴリズム、というのは、動的計画法をもとにしていますよ、ということですね。ダイクストラ法っていうのは、ダイクストラ法もここに書いてあるのか。あ、そうそう。で、ダイクストラ法のアルゴリズムについて、先週まで書きませんでしたけども、まあ、プログラム書こうとしますと、まあ、こんな風になります、ということです。ただし、これをですね、スライドを使って、見ていくっていうのはなかなか、説明も難しいし、皆さんも、理解しにくいかなと思いますので、授業資料をですね、見て、自分で確認をしてください。皆さんはすでに、ダイクストラ法のプログラムを作ってますので、まあ、見れば、というか、あ、こういうことだよなっていうのはわかるかなと思いますが、まあ、一応確認をしておいてください。で、 まあ、ダイクトラ法、こういうふうな、特徴がありましたよということですね。ダイクストラ法についてはですね、今日お話しします、A スターアルゴリズムのところで、またちょっと出てきます。というか、前も言いましたけども、A スターアルゴリズムのですね、特別な形が、ダイクストラ法ということになります。で、その次に DP マッチング、先週説明をしましたですね。で、DP マッチングっていうのはどういうところで使われるかですね。力誤りを含む、記号列の、記号じゃなく、別に記号じゃなくってもいいんですけども、記号列の、マッチング、でしたら、それほど難しくない。置換ですから、置き換わった、文字をカウントしていけばいいということになります。ですけども、置換だけではなくてですね、脱落とか挿入誤りがあった場合、それを、全体で見てですね、どのくらい、コストが増えたことになるのか、どのくらい違いが出ているのか、というのを、計算するのが難しいんですね。つまり、脱落が起こった、挿入が起こったといったときに、その後、その後、どことどこの文字列をマッチングすればいいのか、文字を照合すればいいのか、というのが、わからなくなるんですね。ですので、それに対応したものですから、時間軸に対して、収縮を許すような、そういう、マッチング方法として、DP マッチングというのが、考えられましたということです。で、時間軸の収縮、ということで、すぐに思いつくのが、音声、ですね。皆さん、喋るときにですね、早く喋ったり、遅く喋ったり、ということがあるかなと思います。で、早く喋るとですね、音が少し曖昧になってですね、脱落誤りの元になる。音声認識をしようとした場合には、脱落誤りの元になる。あるいは、過渡的な部分が増えてしまいますので、逆に、挿入誤りが出てくるかもしれない。そういうふうに考えますと、音声認識でですね、音声認識での、マッチングというのは、脱落、挿入誤りがある。つまり、時間軸に関して、伸縮を許す、そういうマッチングをしなくちゃいけない、ということになります。で、DP マッチングというのが、かなり前からですね、使われていました。で、最近、DNA のですね、比較なんかにも使われるようになりましたということです。まあ、ここら辺は、まあ、何回も言ってますので、この辺にしておきますが、例えば文字列の照合を DP マッチングでやろうとしたときに、まあ、さっきも言いましたように、置換誤りだけだったら簡単ですが、脱落誤りの時には、これがですね、この場合には一つしかありません。脱落挿入が一つしかありませんけども、まあ、いくつもあった場合に、どうすればいいのか、どこと、どの文字とのどの文字をマッチングすればいいのかっていうのがわからなくなってしまう。そういった場合に、DP マッチング使いますよ、ということです。で、DP マッチングどういうふうに、行われるかと言いますと、まずはですね、不一致コスト表というのを作ります。不一致コスト表ってのは、ここ、3と0が並んでますけども、縦と横、照合すべき、文字列ですね、マッチングすべき、文字列を 縦と横に並べまして、縦と横の文字がですね、合っていれば、0。こういうふうに、A と A で合っていれば0なんですが、合っていなければ、3を書き出します。で、これを最初に埋めておきます。ということです。3とか0ってのは何を表すかと言いますと、一致していない場合の、まあ、コストと言いますかね。どのくらい違っているか、その、文字列がどのくらい違っているか、その部分、文字列のですね、その部分がどのくらい違っているか、そのコスト、あるいは距離、というのを表します。コストとか距離ですので、同じ文字でしたら、コストもありませんので、0をつけます。こういうことを表します。で、その次に何をやるか、ということですが、こういう風なんですね、行列を作りまして、で、最終的に、右下の、ここの枠に、どのくらいの数字が、書き出されるか。で、ここの数字、ここに書かれる数字、ここの値をですね、求めることが、DP マッチングの目的ということになります。で、どこから始めるかと言いますと、左上から始めます。左上から、順々にですね、マスを埋めていきますということです。どうやってマスを埋めていくかということなんですが、どういう移動を許すか、ということを考えますですね。この移動というのは、下に下がる、下に、1文字ずらす、というのと、横に1文字ずらすというのと、斜め下に行くという、その3つからなっていますですね。横に1文字ずらすというのはどういうことかと言いますと、横のですね、横に書いてあります文字列が、1文字、多いというふうに考えて、処理を進める、そういった場合に、横に1文字ずらします。逆に、縦に書いてある文字列が、1文字多かったというふうに考えますと、下方向に1文字ずらしますということです。で、こういうふうな経路を考えながら、ある文字、あるマスにですね、たどり着く、ルートを考えて、そのルートでのコストを全部計算します。全部って言っても、まあ、多くてもですね、この場合、3つということになりますが、3つのですね、ルートのうち、どのルートが一番コストが少ないかというのを計算します。で、少ないものを代表として、取ります。ということ。で、代表の、値をですね、ここにどんどん書き入れていきます。こういうことです。ちなみに、一番上の、ここのマスはですね、上から来ると言っても、上からのマスはありませんし、ありません。で、斜めから来ると言っても、斜めのマスがありませんので、この場合にはですね、横に1文字ずらすという、処理、ルートだけ、を考えればいいということになります。ここの、一番上の文字、列はね、逆にですね、縦は、横に1文字ずらして、来るルートというのがありません。斜めに来るというのもありませんので、結果的にですね、ここの、 縦に、縦っていうかな、下に、1文字、ずらすという処理だけを考えればいいということになります。で、その処理をして、埋めていったのがこのページということになります。2行目になるとですね、3種類のルートを考えなくちゃいけません。例えばここのマスを埋めるときに、横から来るもの、このですね、左隣のマスから来るもの、上隣から来るマスのもの、斜め、上から来るルートのもの、この3つを考えなくちゃいけない。で、この3つのルートのうち、一番コストの少ないものを、まあ、ここにですね、代表として書き加えます。こういうことです。で、書き加えていきますと、まあ、こういうふうになりますよ。こういうことです。以下同じように、どんどんですね、書き加えていきます。で、まあ、こういうふうに、なりますと。こういうことですね。先週のですね、先週のスライドだったか、ここら辺がですね、どこだったか忘れちゃいましたが、ここだったかな、15だったのかな。値が間違ってたようですが、今週は直しておきました。先週のは、先週のも直した。先週のも直したんだね。先週のも直しておき、引用資料としては直しておきましたので、まあ、確認をしておいてください。まあ、こういうふうにですね、全部、埋めまして、最終的にここの右下のマスも、埋まることになります。で、ここにですね、青い、矢印がありますけども、青い矢印は、三つのルートですね。一つのマスを埋めるために、普通はと言いますか、多くても、三つのルートが、あるわけですけども、その三つのルートのうち、採用されたルートを表しています。同点の場合には両方書いてます。ですから、この場合にはですね、同点、こっちから来るのもこっちから来るのも、斜め、上から来るのも横から来るのも、両方とも14点ということになりますので、まあ、両方矢印を書いてますということです。で、こういうふうに、処理が終わりましたら、この矢印をですね、ここから遡っていくと、どういうルートで、マッチングが、行われたときに、最短距離と、最小のコストで、マッチングが進められたかというのがわかるということになります。最短のルートをですね、今度は赤い矢印と書き直しましたけども、さっきここの青い矢印がずっとあったわけですが、これを、ずっとですね、左、じゃなくて、右下から、左上まで、遡っていきますと、どういうルートでマッチングしたときに、まあ消耗できたかというのが分かるということになります。で、ですね、例えばあるマスをですね、埋めるために、 どういうルートがあるかというのを考えますね。移動のペナルティってのは、こういうふうに決めてありますので、このマスに来る直前のマスからのそれぞれのルートと言いますと3種類ありますということです。まあ、さっきも言いましたように3種類ありますということです。ここに来るためにはですね、左にいるか、斜め上にいるか、上にいるか、という、ことになります。で、この斜めの矢印はですね、何を表しているかというと、A までの距離、プラス、斜め移動のペナルティと、不一致ペナルティを足したものをここに、候補、斜めのルートの、斜めのルートでの候補として、まあ、書き加えます。で、2番目、上からですね、来るルート、その時には B までの距離、B までの距離っていうのはここに書かれている、値のことですけども、それプラス、下移動のペナルティ、ね、このまま1文字ずらしますので、ペナルティ1ということになります。あと、不一致ペナルティ、D、ここのところがですね、1してれば0ですし、1してなければ3ということになります。まあ、同じようにですね、こちらも、ここに書かれている数、値ですね。この、ここに書か、C に書かれている値、それが C までの距離です。それに右の移動のペナルティと、不一致ペナルティを足します。ということですね。で、この3つのうち、どこが、ペナルティが少ない、ペナルティじゃなくて、まあ、距離がですね、短いかというのを、調べまして、一番短い距離、一番小さな値をここに書き入れるということになります。ですから、ここに書き入れるためには、3種類のルートがありますので、3種類の、値をですね、比較して、その一番小さな値をここに書き入れるということになります。で、まあ、DT マッチング、説明をしてきましたけども、まあ、どういう応用があるかというんですが、今からお話します、A スターアルゴリズム。あと、音声認識ではですね、音声認識の分野では、まあ、今、主流というか、ほぼ、これでしかやってないと思いますが、HMM ですね。まあ、そういうものが、使われてます、ということです。で、以上が、DT マッチングのところですが、まあ、DT マッチングっていうのは、名前からもわかりますように、動的計画を使った、マッチングということですね。まあ、いろんな、応用分野といいますかね、あります。皆さんが、4年になった時に、卒論なんかでですね、いろんな問題を解決しなくちゃいけないということになりますが、まあ何人かはですね、こういうふうな考え方で、卒論をとこなしていくということになるんじゃないかなと思います。次、A スターアルゴリズムについて、説明をします、ね。A スターアルゴリズムは、どういう時に使われるかと言いますと、最短経路探索問題に使われます。で、 最短経路の探索問題で、まあ、最短経路の探索問題って言いますと、多分皆さんダイクストラ法でやったようなというふうに、思ってるかもしれませんが、まあ、その通りで、エースターアルゴリズムっていうのはですね、ダイクストラ法と、非常に似ているというか、まあ、兄弟みたいなもんです。どういうことをやるかと言いますと、まあ、ダイクストラ法に、ダイクストラ法と比べてどこが違うかと言いますと、ここのところが違います。各ノードからゴールまでの推定距離を利用します。あ、これは後で、説明をしますが、ダイクストラ法っていうのは、自分が通ってきた道のことはわかるんですが、これから先、ゴールまでの道については全くわからない。全く知識を持たない、いうことです。エースターアルゴリズムは、もしですね、自分がいるところからゴールまで何らかの情報があるならば、それを積極的に使いましょう、ということです。で、もしですね、こういうことが、まあ、確定していれば、つまり、最短距離よりもですね、推定距離の方が、短いということが、まあ、確定していれば、エースターアルゴリズムとして、最短経路探索問題を解くことができます。で、ここに、0以上で最短距離以下というふうに推定距離書いてありますが、もしですね、この推定距離、各ノードの推定距離全部0だった場合には、どういうことが起こるかと言いますと、推定距離という言葉を使ってますが、全部ですね、ゼロというふうに、推定距離が全部ゼロになってますと、全く情報を持たないということになります。全く情報を持たないということはどういうことかと言いますと、自分の辿ってきた道のことはわかるけれども、もう、ここからゴールのまでの道のことは全くわからないよと言います。ダイクストラアート法と同じということになります。これがどうして同じなのかというのは、まあ、後で説明をします。まずは、こういうふうな、グラフを使います。こういうふうな、記号といいますかね、使いますよというのを、ここで書いておきます。で、これはですね、A アルゴリズムと書いてあります。A アルゴリズムっていうのはですね、A スターアルゴリズムの一般化したものです。ここに何も書かなかったけども、A アルゴリズムというのは、推定距離を使います。推定距離は使うんですが、この式がですね、当てはまらない場合もあるかもしれない。そういった時には、A スターアルゴリズムとは言えませんで、A アルゴリズムと言います。これが確定している場合には、すべての、濃度、すべてのノードに対してこれが成り立っている場合には A スターアルゴリズム。で、一つでも成り立ってないところがあったら A アルゴリズムということになります。で、A アルゴリズムあるいは A スターアルゴリズムでどういうことをやるかと言いますと、こういう計算をしているということになります。どういう計算かと言いますと、例えばですね、 ここに書いてある月、これ何表してるかと言いますと、これ S とですね、G と書いてありまして、あの S と G と書いてあるノードがありますが、ちゃんと説明書きませんでしたが、ここがスタートのノードね。で、ここがゴールのノードと考えてください。で、このスタートのノードから、ゴールのノードまで、行くのに、どのくらいの、コストがかかるかということを計算していくわけですけども、まあ、それぞれのノードに対して、ここのノードを経由して、最短のですね、経路で行くにはどのくらいかかるかというのを計算します。それがこれです。この式です。これは、FA と書いてあります。F アットの A と書いてありますので、S から A を通って、G にたどり着くルートのうち、最短の距離を、まあ、推定しましょうということです。で、この G は何を表しているか、この G はですね、S から、S からじゃなくて、これは、これのですね、一つ前のノードまで、一つ前のノードまでの距離を表しています。で、一つ前のノードというのは S ですので、まあ、距離はまあ0ということになります。で、次のこれは何を表しているか、と言いますと、これは、S から、まあ、一つ前のノードから、A までの、距離。つまり、ここの値を表しています。こういうことです。で、これが問題なんですが、この H っていうのはですね、H ハットっていうのは何を表しているかと言いますと、H ハットの A っていうのは何を表しているかと、こういうと、A から G までの、推定コストを表しています。何らかの知識によって、何らかの情報によって、A からですね、2G までの、推定コストが、計算できるようでしたら、A アルゴリズムを使うことができます。で、それを使う、その情報を使って A から G までの推定コストを求めます。推定コストっていうのが、まあ、この場合にはですね、ここに、青い文字、青い数字で書いてありますが、この場合には6だったということになります。で、ですので、S から A を通って、G に行く、推定コストっていうのは、どういうふうに計算できるかと言いますと、A の手前のノードまでの距離、この場合には S になってます、ゼロですけども、それプラス、その、A の手前のノードから A に至る距離ですね、このノードに書いてある、値、それプラス、A からゴールまでの推定距離。これが計算できれば、S から A を通って G にたどり着く推定距離、推定コストが計算できますよ、ということです。これを順々に計算しながらですね、処理を進めていきます、ということです。ちなみに、ダイクスタラ法ってのは何だったかと言いますと、ここがなかった。ダイクスタラ法の場合にはここを計算しませんでした。 ここを計算しなかったってどういうことかっていうこと、ここがゼロというふうに見積もったということです。ここがゼロだったら、ダイクストラ法と同じ計算方法になりますということです。それではあのエースターアルゴリズム、エースターアルゴリズムで、どういう探索をしていく、どういう探索をしていくかというのを一つ一つですね、処理を進めながらスライドでお見せします。まずは、こういう、こういうリストをですね、考えます。これは実はダイクストラ法で使った、リストです。左のスタートから、右のゴールまで、どこのルートが最短か、で最短の距離はどのくらいかというのを調べますということです。方針はほぼダイクストラ法と同じです。ただし、ダイクストラ法にはない、情報が入っています。それがですね、この、緑色で書きました、各ノードにですね、緑色で書いた、数字、ということになります。これは何を表すかと言いますと、ここに書くのを忘れましたが、各ノードから、ゴールに至る推定距離を表しています。この推定距離の一つでも、実際のですね、距離に比べて大きかったりしますと、A スターアルゴリズムにならないんですけども、この場合には、多分、推定コストがですね、実際のコストよりも小さくなっている、と思います。で、これを解いていきます。こういうこと。最初、こちらから始めますということですが、これ何を記したかというと、ここに3と書いてありますが、ここの3というのは、このですね、推定コストというのは、確定濃度を決めるときの、確定濃度を決めるときに、利用します。で、スタートはもうですね、確定濃度になりますので、ここへあまり意味がないということで、消しちゃいました。で、消して、最初のスタートを確定濃度にしましたということです。で、数字ですね。濃度に近いところにあります、青い数字は、最短、確定済みの、最短距離を表します。ということです。で、この後どういうことをするか、言いますと、この確定濃度からですね、伸びている、アークについて、この確定濃度から、一つのアークで結ばれている濃度に対して、推定コストを、全体の、推定コストを調べます。ということです。 B の場合を考えましょうか。ここの B の場合。AB と書いてありますが、AB を通って、F に、到達する、推定コストを計算しましょうというのがこれです。これは何をしているかと言いますと、B のですね、前のノード、B の前のノードの、B の前のノードまでのコストですね。もうこれ0って確定してますので、これ0と書きます。これがここね。それプラス、B の前のノードから B に至る距離、コスト。それは、ここに3と書いてありますので、ここに3を入れます。ね、で、その次、最後にですね、B から F まで、どのくらいのコストになるか、それを、ここに書くんですけども、それは、ここのですね、各ノードの上の方に書いてあります、緑色の数字で表しているということになりますので、2と書きます。ですので、A、B って言いますかね、B を通って、F に至る推定距離は、ここに書いてありますように、0プラス3プラス2ということになります。で、合計しますと、5ということになります。ダイクストラ法の、何回も言いますが、ダイクストラ法の場合には、ここがありませんでした。0プラス3、あるいは、0プラス6、0プラス4というものを計算してですね、その次の、処理をするための確定リストを決めていたということになります。で、S アルゴリズムの場合にはどうするかと言いますと、この推定距離のですね、一番小さいものを確定リスト、確定リストじゃなくて、確定ノードとします。ね、この場合には、B を確定ノードにします。こういうことになります。次は何をするかと言いますと、確定ノードから伸びている、アーク、につながっている、ノードまでの距離を調べます。それがですね、これね、A と B は確定しましたので、まあ、こういう、A と B から伸びている、アークについて、まあ、計算をします。こういうことです。で、計算結果どうなったかと言いますと、E に行くのはですね、まあ、推定コストが10、C に行くのは、推定コストが7、この場合には8と7がありますが、まあ、7が選ばれます。D に行くのは、推定コストが8ということになりますので、この場合にはですね、推定コストが7であります。この中で一番コストが小さい、C を確定します。こういうことになります。で、C まで行きましたので、この C から、出ている、非確定ノードですね。それまでの、ま、距離を、また求めます。こことここを、求めます。で、この中で一番、やっぱり、 あの、推定距離、推定コスト、推定距離がですね、短いものを選びます。で、今度はですね、19、14、8となりましたので、ここの G が選ばれるはずです。D が選ばれましたと。じゃあ次はどうなるか。確定リストから伸びているノードに関して、アークにつながっているノードに関して推定距離を計算していきますということです。で、推定距離を計算しますと、ここはですね、10ですね。ここは9、ここが11になったということです。で、最短の距離はどうかと言いますと、ここになりますので、E が選ばれるということになります。で、E が選ばれまして、その次に、残っているですね、ノードに関して、推定距離を求めます。そうしますと、二つしか今度ありませんね。E から来るものと、E から F に行くものと、D から、F に行くものというふうに計算します、ね。で、D から来るものは、D に書いてあります、この4ね。4プラス7プラス、F はもうゴールですので、0ということになりますので、0。で、全部足しますと11。それに対して、E から来るものはどうなるかと言いますと、7プラス5プラス、やっぱり、F に来てますので、0ということで、12ということになります。で、11と12を比べまして、こっちを伸ばします。伸ばして F が確定しましたというのが、スターアルゴリズムなんですが、これだとあんまり、計算コストは、計算回数って言いますかね、それが減ってないなと、ダイクストラ法、皆さんこれと同じ、この、例で、ダイクストラ法を、ダイクストラ法の処理を見てますので、あんまり処理が減ってないなと思うんじゃないかなと思いますが、確かにこの場合には減ってません。この場合には全く減ってないです、なんで減ってないかと言いますと、ここに書いた緑色のですね、緑色の数字が結構いい加減なもので、私が適当に書いたんですが、いい加減なものだったので、あんまりご利益なかったということになります。ただし、もしですね、これが非常に実際のコストとですね、似ていれば、計算コストはぐっと減ります。次の例はですね、最良のエッジといいますか、推定コストがですね、最良であった場合、ちょっと、なんて言いますか、ずると言いますか、 このエッジっていうのは、実際のコストを表していますので、ちょっとずるい例ではありますが、もしこういうのがですね、分かった場合には、どういう処理になるかというのを、まあ、見ていきます。最初、まあ同じようにやっていきますが、ここから始めます、ね。私だけ喋ってても、あまり面白くないかなと思いますので、ここからはですね、この後どういう処理をするかというのを、まあ、聞いていこうかなと思います。やる処理としては、さっき、説明した、処理と同じ。どういうところに注意して、どういうふうに、処理を進めていくかというのを考えれば、すぐに答えていますかね。次の処理がわかるかなと思いますが、久しぶりに当てますので、重複があるかもしれませんが、12番久保田君、次は何をすればいいですかね。今ここまで処理が終わっている。スタートノードはまあ確定ノードとしましたと、こういうことですね。で、確定ノードからどういうふうに進めればいいでしょうか。まあ、一つ一つ、次の処理だけ答えてくれればいいです。じゃあどこのノードまでの、推定距離を調べればいいですか。B だけ。そうね。B、C、D についてまあ調べましょう。ね。B、C、D について調べます。調べて、で、B のですね、推定距離っていうのは、いくつになりますか。A から F に行くんだけど、B を通った時の推定距離は、そうね、12ということになります。なんで12かと言いますと、B の手前のノードまでの距離プラス、そのノードから B までの距離、それと、推定距離を足します。そうしますと12ということになります。まあ、同じように C もですね、推定距離、 D も推定距離を計算します、ということですね。じゃあ次はどんな処理をすればいいでしょうか。栗田くん、13番栗田くん。3つのノードについて推定距離を計算しました。で、B は12、B を通ると12、C を通ると13、D を通ると11になりました。こういうのが分かりました。次は何をすればいいか。ん？ここに 下線がアンダーラインが入ってますが、まあ、これがヒントになります。うん、最短経路というか、うん、うん、推定コストのね、一番、短いものを、だからここだよね、ここを確定します。ね、D を確定します。というのが、次の人ですね。で、12と13と11なので、これを選びます。こういうこと。で、次はどうするか。次はどうしたらいいでしょうね。次は、郡司君。次は何をすればいいですか。うん。あ、そうだね。推定距離をね。うん。で、ここはですね、どうなってるかというと、ここと、ここを、まあ、計算しますということですね。あ、ちなみに、それぞれ、どういう距離になるか、推定距離になるかっていうのを、郡司君答えてもらいますか。まず上。うん、そうね。4と5と7を足します。4と5と7を足しますので、16になります。じゃあ、ここは ?11 になりますね。そうね。4と7と0を足しますので、11になります。そういうことですね。そうしますと、こういう風になりました。じゃあ次は何をすればいいでしょうか。ここが実は重要なところでありますね。下條くん。あ、もう一回。え？これ？ああ、そうね。これとこれとこれをね、選ぶね。うん。うん。そうそう。うん。終了まで教えてくれたけども、そうね。この、赤く書いてあります、12とか13ですね。この11の、推定距離。この中で、一番小さいものを選びます。選びますと、ここが選ばれるのね。ここが選ばれます。で、ここはですね、で、ここが、F が確定、確定リストになります。確定リストになりますので、で、ゴールが確定リストになっちゃいますので、ここで処理が終わります。こういうことになります。で、なんで、こっち側ね、まだ計算してないのに、計算って言いますか、処理を終わらせていいのか、と言いますと、ここが、確定リストな、11でですね、確定リストになりましたと、ね。で、つまり、ここは、今の時点で11になりましたと。おー、いくですね。で、こちらを見たときに、ここに12とか13とか書いてあるんです。この意味はどういうことだったかっていうと、B を通ってですね、F に行くには、 推定コストが12かかりますよ。C を通って F に行くには13かかりますよ、ということです。で、推定コストってのは何だったかというと、ちょっと前に戻りますが、前に戻り、こういう式だったのね。で、こことここは、確定していると言いますかね、計算できているわけですが、この H っていうのは、まだ確定していない、推定コストということになります。で、この推定、A スターアルゴリズムのですね、推定コストっていうのは、どういう意味があったかと言いますと、この推定コストは、最短距離よりもですね、ですから、B とか C を通った場合の、最短距離よりも小さくなっているということになります。逆に、いくら頑張ってもですね、いくら頑張ってもこの、12って推定距離が12って出てます。13って書いてありますので、推定コストの方が、最短距離よりもですね、小さくなってますので、ここから計算しても12よりも、増えてしまう。13よりも増えてしまう。こういうことになります。で、すでに11、という答えが出てきてしまってますので、ここで、これからですね、調べても、B を通ったもの、C を通ったもの、計算しても、これに勝てない、ということがわかります。あ、これに勝てないということがわかります。ですので、もうそこの処理は、B からの処理、C からの処理というのは、行わなくて、いいということになります。ここの部分が、A スターアルゴリズムの肝と言いますかね。ダイクストラ法とは違うところ、ということになります。ただし、この例でですね、最初に言いましたように、この推定、各ノードからゴールまでの推定距離がですね、いい推定距離を求められている場合には、A スターアルゴリズムというのは、非常に強力でありますが、最初の例みたいに適当な数字が入っている場合には、S アルゴリズム、A アルゴリズムじゃなくて S アルゴリズムでありますが、あまり計算量を削減することができないということになります。で、どうやってこの、推定距離をですね、調べるかですけども、それは、個々の問題に関して、性質を使ってですね、で、ここを導き出すということになります。で、もし、最適化あるいは、最適に一番、非常に近い、推定距離が見つけられるんだったら、A スターアルゴリズムを使えば、早く計算ができるということになります。まあ、最悪、ダイクストラ法と、同じ手順で、計算ができるということになります。で、まとめをしますね。今日はですね、A アルゴリズムとか S アルゴリズムとかダイクストラ法というのをやりました。ね、で、その S アルゴリズムなんかを、説明するときにですね、Fn イコール Gn プラス Hn というふうな式を出しました。ね、それぞれの変数の意味はこういうことです。で、A アルゴリズムっていうのは、 どういうものだったかっていうと、ここに書いてあるようにですね、こういう式を利用して、スタートからゴールまで、距離を調べるのが、アルゴリズムです。で、Sアルゴリズムっていうのは、Aアルゴリズムの、この H ですね。HN というのが、この条件を満たしている。ここの条件を満たしているときに A スターアルゴリズムと呼ばれます。で、これが満た、この式が満たされていますと、最初に見つけたルートが最短ルートであるということが、保証されています。で、一番下に書いてありました、書いてあります、ダイクストラ法。これは、何回も言ってますように、まぁ、A アルゴリズムのですね、あるいは A スターアルゴリズムの、HN というのが、0のとき、ダイクストラ法というふうになります。つまり、FN イコール GN。H が取れてしまいまして、GN ということ、最短距離、ですね、例えば、A を通って、A を通った場合の最短距離の見積もりとして、A までの距離だけを使っているということになります。それがダイクストラ法ということになります。以上が、A スターアルゴリズムの説明でした。で、大体時間になりましたので、今日はですね、授業終わりますが、授業の最初に言いましたけども、来週は中間試験です。試験の範囲は今日の授業までということになりますか。ここをいじって前の方をいじらなかったな。で、今日までにこういうことをやりましたということです。で、まだ、問題作ってませんが、試験問題の傾向は、昨年のですね、中間試験を見てもらえば、どんな感じの問題かなというのがわかるかなと思います。A スターアルゴリズム戦、去年はやりませんでしたが、それ以外は、やってます。こういう、なんて言いますかね、人法ですと、あんまり、なんて言いますか、練習問題のバリエーションと言いますか、考えるのはなかなか難しいので、多分、去年の、問題、と似たような問題が出るんじゃないかなと思います。なるべくいい点を取るように、来週まで、勉強しておいてください。それでは今日はこれで終わります。